アロハ。
就活エッセンス in ハワイ。今日のポッドキャストのゲストは日本から岡田由香子さんに来ていただいております。由香子ね、こんにちは。
はい、こんにちは。久しぶりです。
由香子ねはですね、私が5年前にバラエヨガのリーダーができる、はいはい、資格を取りに名古屋まで、ちょっと勘違いして名古屋まで大阪通り越して福岡から名古屋まで行ってもう素敵な出会いで、私がで名古屋の、ね、皆さんを紹介していただいて、もう名古屋が私の第二のふるさとみたいに一人で思わさせていただいて、はい、
いえいえ、ウェルカムです。
もうとっても面白くて楽しくて元気な由香子ねを今日はゲストにお迎えしております。
ありがとうございます。
はい、では由香子ねすいません、自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、いきなり自己紹介ですね。はい、はい、そうですね、恵美さんとの出会いは、私は笑いヨガのティーチャーをしています。何年前だったかな、2012年に、インドの、バンガロールで、創始者であるマダンカタリアよりティーチャーの、トレーニングを受けました。以降ですね、名古屋の講演とか、あるいはそういう古民家みたいなところ、あるいは講演会などで笑いヨガを教えたり一緒に楽しんだりしています。あと自分の今仕事としては児童デーと言いまして、障害を持ったお子さんをお預かりして、日々過ごしていたりとか、あるいは、精神疾患の人の、支援をしているので、その方に、心と体がつながってるよってことで、ボディーワークを通して自分の心を整えていくっていうこととかもしてますね。はい。あと最近ちょっと後で PR したいんですけども、新しいちょっと資格も取ったので、ぜひ最後にご紹介できればなと思ってます。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、
ではまず由香子ねと笑いヨガの出会い
は、はい、
どんなふうに始まったんですか。
うん、ね、私がそもそも笑いヨガに興味を持ったのが、自分が人生の中で一番、ある意味暗いトンネルに入っていた時だったんです。はい、家のこと、仕事のこと、いろいろ行き詰まっていた時で、この世が嫌になっちゃったなっていうぐらい行き着くところまで行ってましたね。だから軽い抑うつもあったと思います。でその時たまたまですね、近所のその公民館のところのチラシを見て、世の中にはもっと笑いが必要ですというそのキャッチフレーズに、ああそうだよな、私最近笑ってないなっていうことに気づいて、なんかもう笑いはで、それを取ったらなと、笑いヨガのリーダー養成講座で、恵美さんが受けていただいたやつですね。
はいはい、
で、もう何が分かんないけど、とりあえず受けてみようかなって思ったのがきっかけですね。
あ、そうだったんですね。じゃあ、今から9年ぐらい前の話ですね。
そうですね、ちょうど2011年、本当に震災の頃だったと思いますね。
そうなんですね。
うん、
もう今はね、本当にもう笑いが止まらないみたいな、もういつもニコニコで。
そうですね。
で、由香子ねのセッションはすごく楽しいので。
あ、そうですか。ね、笑いヨガのコンセプトってね、笑う、幸せだから笑うんじゃなくって、笑うから幸せなんだよっていうことなので、やっぱりエモーションが、エモーションじゃなくてモーションがメイクエモーションですね。
うん、そうですよね。
うん、
はい、
そう、
本当にたくさんの方が由香子ねの笑いヨガを通してですね、皆さんを笑うことによって、それがこう体から心に伝わるみたいな、で心も明るい
ですね、
感じですよね。
そうですね。
とても素
晴ら
しい。
うん、
そうですよね。
そうですね。やっぱり、なんていうのかな、笑うって最強の身を守る術だとも思うんですね。だから、すごくこう、 陰鬱とした暗いところにいても、うん、ポッと笑顔があるだけで場がバッと変わるとか、うん、あるいは小さい子の笑い声が、うん、その人を変えたりとか、うん、マイナスをプラスに転換してくれる、うん、あの思ってますし、うん、あとは、まあ、ちょっと最後に新しい資格取ったんですよっていうのも、うん、やっぱりあの日本がずっとこう英知として持ってきたもの知恵の中にやっぱり笑いというのは最強なものとしてあるんだよっていうことがずっと私の中にあって、うん、あの本当に笑うってあの払うから来てるんじゃないのかなって思うんですね。日本でいうお払いですよね。お払いイコールお笑いとも読めますよね。
そうですね、
うん
うん、笑うことによって体の中にあるこうものをこう吐き出すみたいな。
そうですそうです、
ね、
うん、
その新しく先ほども私初めて聞いたんですけど、うん、
ああはい、
占道師さんですか。
そうなんですね。占う導く師匠の師って書くんですけれども、うんうん、あのなぜ私がそれを学ぼうかなと思っていたかというと、はい、昨年ぐらいから陰陽師のメッセージがすごく来るようになったんですね。で、もともと陰陽師には興味あったんですけど、うん、もうそのボリュームが多くて、うん、何なんと思っていて、
うん、
でそんな中からいわゆる皇室を支える陰で支えてきたのも陰陽師ですし、日本の手のですよね。
うん
うん、で、あの本当にその皇室に関わる方の末裔のような方と、まあ、知り合うことになって、うん、で、まあその方はもうあのクローザー、いわゆる白川白王家っていうんですけれども、それがいくつかやっぱりもうあの分散してあるんですが、その中の一つでクローザーとして、まあ、生まれてきて来る時からあの運命付けられた方がいらっしゃって、で天皇陛下をもう今後支えできないんですね、今その白川白王家というのは。だから閉じるしかないらしいんですよ。でもその陛下にだけ伝えるその秘技秘伝というのもたくさんあるんですけど、私たちにまあまあ、下々のものって上とか下じゃないんで、私たちの普通の人間がずっとこう守っていけばすごくいい伝統文化ってたくさんあって、それをあのまあ自分がクローズする前に教えようっていうことでつながったんですよ。でそうこうしてる間に今度また四国の四万十川のあの陰陽師の松江さんという方に知り合って、その方がまあ先導師というものを始められて、でそのコンセプトっていうのが、占いは当てるもの、当たる占い、当てることは簡単にできると。でも例えばエミさんがあと3日で死にますよっていうことが出たとする、それを耐えたら本当にその現実が引き寄せられてしまう。どう伝えたらその人がよりよく生きられるかっていうことが重要ですよね。だから人生っていうのはある程度決まってるけど、ある程度自己選択の余地があってより良くすることができるので、やっぱりそういうより良く生きるためのアドバイスができるよっていうことで、あ、ちょっとそれは面白そうだなと思って学んでみようと思って。
どういうことをされるんですか、その学ぶっていうのは。
あ、そうですね、まあ、それはあの陰陽師の英知をまず学びますね。方角とか法、そういったものを見ていきますね。あと、あのバイオリズムですね。だから皆さん、まあ、持って生まれた自分の生年月日、生まれた日にあのやっぱり宿命というのがあって、その人は何をしなければいけない、それを持って生まれてきてるので、そこを知ることによって自分の今やってる迷いが減るかもしれない。あれは今、まあ、こっちに向かってるけどタイミングが悪いかもしれない、方角が悪いかもしれない、そういったものをこうちょっとお伝えしながら、その人が自分の持ってる天命をきちんと全うできるなんかお手伝いですね。主役はあくまでもその方がやるやらないは決めればいいので、そんなことをやって 京もだからそういう方角を見るとか、うん、あのそういう統計学ですからね、
うん、
そういったものを、まあ、学んで、それはもう基礎として置いといて、うん、あとはどのようにその人を生かしていくかっていうことを特に勉強しましたね。
例えばどのようにその人を生かしていくっていう方法があるんですか？
そうですね、例えば目の前にとっても嫌いな人がいたとしますよね、
はい、
なんでこの人こんなに私を苛立たせるんだろうと、
うん、
その理由が分かった時に、うん、あ、ひょっとしてこの人は私をより成長させるために存在してるんだなとなったら、
うん、
嫌いから感謝に変わりませんか、
うん、
まあ、そう簡単にはいかないけど
そうですね、
うん、でも今まではただ単に嫌い、目の前から消えてほしいと思っていた、なのにいつも気になる、見んときゃいいのに見てる、なぜなのかっていうところで、
うん、
本来別に気にしなきゃいいわけじゃないですか、本当に嫌な人だったら、うん、でもやっぱりお仕事であったり家族であったり避けることのできない間柄っていうのもありますよね、うん、
そうですね、
うん、だからやっぱり親子の因縁が強い人っていうのは結構多いですね。私自身もやっぱり母親との関係性っていうのは結構難しいものがあるので、
うん、
やっぱりそういうところの見方が変わってきますよね。
感情的な捉え方から客観的に見て、
うん、
こうその人に対するそういう自分の感情をコントロールするというか、
うん、
そこにこう気づくってことでしょうかね。
そうです、そうです、うん、でそれってでも笑いヨガをやっているという 笑うということともすごくリンクしてると思うんですね、
うん、
で笑うっていうのはさっきも言ったように払うことなので、
うん、
自分真っ暗な、それこそ私が始めた時の真っ暗なトンネルの中に行った時には、
うん、
もう自分しか見えてない、自分の中にこもっている、だから何も見えないけれども、笑いヨガっていつも私最初にエミさん覚えてるかどうかあれですけど、 手のひらを見ましょうっていうのありましたよね、
うんうん、覚えてます、
覚えてます、
はい、
うん、あれをためにするのかといったら自分を客観視するために見るわけですよね、
うんうん、
ね、
うん
うん、だからその客観視をすることによって視界がバッと広がって、うん、なんかソリューションが見えたり捉え方が変わったり、
うんうんうん、
関係性が変わる、何らかの何かが変化が起きると思うんですよね、うん、でそれを私たちは切り取り読んでると思うんですが、
うん
うん、だから笑いヨガもやっぱり気づくチャンスがあるし、こういう先導ももちろん気づきを促すものであるし、うん、やっぱりその私が今までいろいろやってきたことっていうのはやっぱその人が答えを持っていて、
うん、
私が何かするのではなくてその人が気づく、あくまでもお手伝い、きっかけを与えてるに過ぎないっていうのは常に変わるね、うん、
なるほど、うん、いやでもすごくそれも素晴らしいね、職業というんでしょうか、
うん、
素晴らしいことだと思います。
そう、
うん、
ありがとうございます。
なんかゆかこねえにとっては天職だと思いますね
ありがとうございます名前がねももちゃんになりたかったんで、ももこうというのがあって百の光ですね。
ああ素敵、ももこうね、ももに光る、
百
に光る、
百に光る、百っていう文字自体もすごく深い意味がたくさんあるので、
うーん、
どうしても深いたくて、
うーん、
うーん、で言葉もももと読めるし
うーん、
私のラフタイバーはピーチマウンテンラフタクラブですよね、ピーチが入ってますよねあとはヘナセッションってヘナセッションの方も、うん、アーユルヴェーダですね、屋号がペシェ、ペシェ、本当はペッシュがフランス語で桃なんですけど、
うん、
まあ、ペシェって発音もありで、
うん、
桃ですよね、桃尽くしです
桃尽くし
桃尽くしですよ
本当になんかアラヨガもそうですけど、モモコ天道師、学校にぴったりだと思います。
ありがとうございます。嬉しいな。ももちゃんって呼んで、
ももちゃんでいいんですか？ももちゃんって言うとちょっとなんかこうワンちゃんみたいなうちの兄の飼っていたワンちゃんがももちゃんでした。かわいい、
かわい
い、かわいい、すごいこうサウンドがいいですよね。ハッピーなサウンド。
あのミハエル・エンデルモモってありましたよね。うん、あのネバーエンディングストーリーを書いた、
はい、
あのミハエル・エンデさんが、
うん、
モモっていう物語も書いてますよね。ご存知ですか？
うん、存じないです。
あ、そうですか、はい、あのそれ童話なんですけど、多分今の人々が読むといい、大人になってから読んだ方が、うん、モモはいいと思いますね。映画化もされてると思う。
あのタイトルがモモなんですか？
モモです。
ひらがなでモモですか？
向こうの作品なのでカタカナで、日本ではカタカナでモモで、そちらではどうなんだろう、うん、MOMO かな。
あ、そうなんですね。
うん、大人になって子供の頃持ってた大切なものをどんどん忘れてしまっていることを、モモが思い出させてるっていうお話ですね。
私も今こちらでライフスタイリストとしてエンディングストーリーを書き終えましょうっていう活動をしてるんですけど、
そうですね、
じゃあなんかエンディングノートがモモちゃんみたいですね。自分の
こう、そうです
ね、自分史、自分を見つめてって、自分がしたかったこととか、ね、やりたかったこととかを思い出してっていうところもあるので、ね、
それこそエンディングノートを書くのに、ももちゃんがガイドするっていうのはどうですか？
本当ですね。すごいいいかもです。ももちゃん登場してもらいましょう、
ね。
はい、
いや、そうね、童話ですが読んでみてください。結構ボリュームもありますし、うんうん、読みがいのある童話ですね。
日本で発売されてるんですよね？
そうです、そうです。私が中学生の時に読んだような気がしますね。多感な時に、うん、
じゃあね、うん、ね、子供さんへのプレゼントにもいいかもですね。
そうですね、うん、ただね、うん、子供にとっては多分当たり前のことなんだと思うんですよ、モモのメッセージっていうのは、
うんうん、
だから大人が読む童話じゃないかな。
今度探してみます。
あ、はい、売ってると思います。オレンジ色のね、本ですね、
うん、後ほどゆかこめいの笑いゆばをですね、はい、動画で紹介させていただきたいと思うんですけれども、
はい、
楽しみにしております。
ぜひぜひ。
はい、近いうちにその後の、
そうです、
ももの、うん、はい、
お話、あ、そうですね、
また、はい、聞かせていただければと思います。
あとですね、ぜひやっぱりご紹介したいのが古事記ってありますよね。日本の今最近日本でも見直しされてる、うん、まあ、古事記の中で、エミさんにお話したんじゃないかな、笑いの、なんだろうな、元みたいなものが古事記の中にありますよってお話しませんでしたっけ？
うん、なんか、
覚えてます？
伺った、はい。
覚えてます。まあ、これをご覧になられてる方は日本人の方だと思うので、
はい、
すでにご存知の方もいるかとは思いますが、はい、改めて、笑いヨガっていうのはインド発祥ではあるんですけれども、うん、笑いそのものっていうのは私はやっぱり日本だと思っているんですね。なので日本人の人が本当に笑いを大切にしていただくために、もしあれでしたらお話したらと思います。
あ、ぜひぜひ、じゃあそれもお願いいたします。
はい、
では今日は本当にありがとうございました。
はい、よかったです
、ね、じゃあまた今度もお話いただけたらと思います。はい、
はい、では楽しみです。
はい、ありがとうございました。では
次まで、
はい、ゆかこね、
はい、
ふいほー。
はーい。